皆さんこんにちは。チャンネル正論をお届けいたします。本日は汚染水デマを許すなという、こと題しましてお送りいたします。何をやるかというとですね、日教組教権です。本題に行く前にですね、ちょっと告知が皆さんにございます。私ども勝手に地方応援キャンペーンというものをやっておりまして、戸田坂店。と、連携してですね、皆様に、プレゼントをお送りしておりますので、詳しくは、番組最後までご覧になってください。そこに、詳しく書いてありますので、一つよろしくお願いいたします。さて、じゃあ本題ですけれども、今年1月のですね、28日まで、札幌市で、教犬集会という日教組教犬というのが開かれました。日教組教犬大会。教犬集会というのは日教組の中でですね、事業の、組合活動の、いわゆる報告、それから、事業実践の、研鑽を重ねるためにですね、いろいろ事業を出すと。事業の実践例などをこう、みんなに出してですね、批評して、それを磨き合っていくみたいな、そういうふうなことをずっとやってるわけですけれども、出される、教育実践がですね、非常に日教組テイストが、溢れてるもんですから、私どもも非常にこう、注目してるわけですね。コロナでですね、これはなんか対面での開催というのは4年ぶりというふうに報道されています。久々に教職員が、集まってっていうことで、26日から28日まで、開かれたわけですけれどもですね、延べで言うと8000人というふうに、主催者の側からは聞いてますね。それから、事業実践の報告例も、500本弱。495だったかな。それぐらい出されております。で、今年はですね、LGBT 理解増進法などの、成立を受けてですね、学校での制服の自由化、要するにジェンダーレス制服とかですね、そうしたものを見直していこうみたいな動きを、目指していると。いうような、報告例が目立ったというふうに新聞報道ではありました。やはりその人権の問題とかにですね、日教組的な、視点を、くさびを打ち込むようなですね、非常にその人権の問題に敏感に反応しているとも言っていいかと思いますけれども、そのような、教育実践例っていうようなもの、あるいは、レポートですね、そうしたものが相次いで報告されたと。ということです。で、それで、実は1月の28日にですね、このような報道がありまして、社会科教材に汚染水ということで、教犬集会で事業実践例と、日本教職員組合、日教組が札幌市で開催している、教育研究全国集会の社会科教育分科会で、東京電力福島、第一原発から放出される処理水を汚染水と表現する教材を使った事業実践例のレポートが発表されたことが27日分かったと。学習指導要領は教員に科学的な観点での事業指導を求めており、子どもたちに誤解を与えかねない事業の広がりを危惧する声も上がっているという、そのようなことです。で、この報道を受けてですね、産経新聞では、市長と題して29日付でですね、汚染水事業、日教組は変更指導をやめようというふうに、警鐘を鳴らしているということでございます。で、私もその事業実践例っていうのを見ました。これはですね、横浜市内の中学校の先生になるのかな。で、日教組の立場としては、横浜市教職員組合社会科教育推進委員会のメンバーということでですね、原子力エネルギーと市民の平和を考える社会科事業、現代社会の課題を意識して、どのように事業を行うかと。いうことで、その実践の詳細がですね、書かれてあるわけです。で、これ中学校3年間の指導計画を立ててですね、で、その指導計画なんかも、入ってるわけです。で、原子力発電っていうのは、 ご承知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、要するにその、地理的分野でですね、日本の様々な地域というふうな第3部っていうのがあって、第2章で、まあ、日本の地域的特性、日本の資源、エネルギーと電力ということで扱うと。まあ、小学生なんかでも、あれだろうな、水力発電とか原子力発電とかグラフを見てどれがどうかとかいうのは、どれが水力発電で、どれが原発でっていう、こう見るとかですね。そんな問題よく、中学受験なんかでも出るかと思いますから、小学校でも教えられると思いますけれども、まあ、電力の概略っていうものをやんなければいけないんですけれどもね。この先生の実践っていうのはですね、原子力エネルギーっていうことを、まあ、かなり拡大解釈してですね、いきなりその、原子力発電と核兵器の教育課程における位置づけというふうに置いているわけです。で、まあ、こう核兵器と置くとですね、どうなるかっていうとですね、ありとあらゆるところで、いわゆるその、もちろんチェルノブイリ事故なんかもあるわけですけれども、例えば核兵器と原子力発電を比較してとかですね、それから例えば広島長崎への原爆投下、まあこれはいわゆるその日教組得意の平和事業とかですね、まあそういうものに通じるものですし、アメリカの水爆実験と原水爆禁止運動、まあいわゆるその日教組と非常に親和性の高い団体のですね、情報発信というものが入れられていくと。いうことなんです。で、まあ、これはその、中学校の中で、まあ、実践をされるわけですけれども、その実践に対してですね、どういう反応があるか、ということを次にお話ししたいと思います。はい。例えばですね、電力エネルギーと原子力発電の問題ということでですね、まあ、導入部分で生活に、密着した電気。まあ、エネルギーとは何ぞやとか、火力、水力、それから、原子力発電。まあ、それぞれの仕組みとかですね。そういったものから、ま、入っていくわけですが、まあ、こういうものは、ま、普通の授業でもあるわけですけれども、やはりその東日本大震災の原発の操業が停止に至った経緯を知るとかですね、なるわけですね。で、化石燃料の現状を確認するとかですね。まあまあ、この辺については、まあ、常識として知っていなければいけないわけです。面もあるわけですけれども、日本政府は何をしようとしているかというのがあって、事故後に、原発への規則を一時強めたが、現在は40年を超える老朽原発の運転や原発の新設、増設を認める方針に転換している。福島県漁連の反対する汚染水の放出に、放出を強行したというようなことを日本政府がやったと。これ事実と全然違うと思うんですよね。まあそういうふうに、こう、捉まえて騒いでる人たちはいますけれども、政府が果たして汚染水の放出を強行したっていう事実はないですし、県漁連の反対するっていうのも、県漁連もですね、反対は、もちろんその容認はできないけれども、きちんと、一定のところで話し合いが、そのついてたところもあったわけですね。いずれにしても、これは、要するに、その、事業にかこつけてですね、政府のやってることを、に不信、それから原発に対する不安、そうしたものを煽っていくという方向に、こう、生徒を、まあ、けしかけているんではないだろうか、というふうに、まあ、疑問を持たざるを得ないわけです。まあ、こうしたことが、まあ、要するに、小さなこととして見逃されてしまうとですね、こういうことを不用意に使うと、汚染水っていうのはですね。で、まあ、実はその、汚染水という言い方によってですね、非常に大きな風評被害、情報災害が起きたり、あるいは福島に対する差別感情とかですね、そうしたものまで繋がってるわけですね。そうしたことを考えた場合にですね、汚染水っていう言葉を使うことに非常にやっぱり神経を使わねばならないし、これ本来処理水ですからね。今でも、いわゆる報道機関でそうした言葉が使われてきたものが、まあ、正されてた経過があるわけです。まあ、要するに汚染水っていう言葉はプロパガンダ的な 文言であるということですよね。それが学校の授業を通じて、まあ、拡散していくということに対して、我々はもっとやっぱりこう、厳しい目というか、敏感な目線でですね、処して、対していかなければいけないんじゃないかというふうに、私は思います。まあ、その他にもですね、日教組教研ではですね、裸足の弦を使った授業とかですね。裸足の弦っていうのは、昔のそのかつてのその左の方々が盛んにやってた、いわゆるプロパガンダ満載のですね。で、しかもそれは、その原爆が落とされたことも含めて、すべて日本政府が悪いっていう、いわゆるその、そうしたですね、アメリカも憎いけど日本も悪いみたいなことであったり、要するに、その、そうした方向に考えを持っていけるために、まあ、日教組の平和教育ではですね、長年使われてきた、教育素材です。それを、まあ、これ非常に僕は教育的配慮に欠けるものだと思いますので、まあ、彼らは、そうしたものを、使い続けていると。で、今年も、裸足の弦を使った、で、強制連行ということを、まあ、子供たちに教えるという、まあ、史実としては誤りなんですけれども、そうしたものを、教育実践としてですね。で、それは要するに日教組推奨の、まあ、形でですね、お墨付きを与えるような形で発表するっていうのは、まあ、どう見ても、やはり、こう、疑問があると言わざるを得ない。というところです。まあ、日教組の活動についてはですね、私ども長年、まあ、ずっと、まあ、見てきたわけですけれども、今後も、まあ、引き続き見ていかなければいけないと。そういうふうな思いを強くした次第でございます。本日はここまでにさせていただきます。